エクストリーム知的体験、ラジオ組体操です。どうも、K です。
はい、ユージです。
さてさて。
はい。
1年の3分の1が終わろうとしている昨今でございますが。
ほう、そうか、そうですね。
最近いかがお過ごしですか？
よく、何ですかね。もう、なんだろうな。AI というよ、AI なのかな？なんか AI っていうのもあれですけど、なんか、要は Siri とか、
はい。
なんか Alexa とか、
うん。
そういうのいっぱい出てきてるじゃないですか。
スマートスピーカーね。
そっか。スマートスピーカー。あとは、なんかこう、それに関連してなのかな？すごいのを見つけたんですよ。なんか、
はい、
ホームセンターのこのチラシに、音声認識 LED シーリングライトっていうのがありまして、ライトオンの声で命令して点灯っていうやつなんですけど、そこの、
はい、
これなんだろうね、そこの、あの写真には、うん、例示としてハロージェニーライトオンって書いてある写真が載ってるんですよ。
ああ、シリとかアレクサの代わりにジェニーなんですね。
ジェニーなんだけどさ、うん、名前覚えらんないよねって、これ増えてきたら。
ああ、そう。
誰だっけあれはってなると思うんだよね。ライトさんは誰だったっけみたいな。
ああ。
マイケルかいみたいな。コントロールできない気がするんだよね、逆に。
そうね。うん。顔と名前が一致しないみたいなことがあるじゃないですか。
人の名前覚えるのが苦手なんですよ、私。だから、そうなると、無理だなと思っているんですよ。うん
うん、確かアイリス大山もそういうの出してますよね。
あ、やっぱり
アイリス大山のはそのままアイリスだったと思います
よ。だけど、それさ、そもそもね、うん、二つあって、二つあって、今のはその、覚えらんない問題もあるけど、
はい。
同じ名前はいけないわけですよね。
ああ、被っちゃいけないから、独特な名前をつけるわけです。
そう。いや、俺が言ってんのはそっちじゃなくて、みたいになっちゃうとさ、電気消されたりするわけじゃないですか。だからさ。
名前間違えられたら、へそ曲げるとかね。
そう、うん。だから、その、確かシリも、そのなんか、欧米圏ではそんなんすか？ないような名前っていうか、にしてるわけでしょ？多分。
そうですね。
かぶんないように、
うん。
普通のマイケルとかじゃさすがにいろんな人が呼ぶから。
そうですよ。
反応しちゃうからってことじゃないですか。
だけど。あ、何？っていうね。
それだとさ、
うん、
国によってだいぶ違うよね。
ああ、そうですよね。
事情がさ。
まあ日本人は楽でいいですよね。
うん。
うん。我々にはあんまりないタイプの名前ばっかりですから、今出回ってるのは。
だけど、シリシリってお尻なのかって思っちゃう人も、ね、いるじゃない、それこそその街中でさ、シリシリとか言ってたら、もう変質者扱いされてもおかしくないわけじゃないですか。
まあ一回もそんなことないですよね。あれ多分わざわざ、あれ、アップルはローマ字で書いてると思うんですよ。
おー。
初めからずーっと、一回もカタカナで書いてないと思うんですよね。
お尻とか、をつけちゃダメですよとかそういう。
だからそういう人が出てくるからですよ。そういう言いがかりを一切寄せ付けないために何も言わないでずーっとローマ字なんですよね。いや、
だからさ、なんですか、国によってはでもあれがすごい変な意味にならないようにとかいろいろ調べて決めなきゃいけないわけでしょ。
ああ、そうですよね。多分、特許とか著作権並みに調べてると思いますよ。
な、めんどくさいよ。だから、それ、結局、だ変な話、欧米で、だんだんそういう名前がこう、枯渇してくるとですよ。あ、また新しいけど、なんと、英語にはない名前をつけなきゃってなるわけじゃないですか。
あ、はいはい。
そうなる。うん。そうすると、なんか、ゴンザブローとかもあるかもしれない。
長い。もうちょっと短い方がいいね。
あ、そう？
しかもゴンザブローは言いにくいよね。
いや、だから、言いにくいぐらいじゃないとさ、なんていうの、聞き間違いリスクがあるからさ。
それでも聞き取りにリスクもあるじゃないですか。複雑な方がよっぽど聞き間違えられますよ。
そうかな。
機械側の制約があるじゃないですか。だって、ただでさ、今のシリも結構な頻度で間違えて聞き取りますよね。
お
ー。そんなに優秀なのがポンポン出てくるとはまだ思えないですよね。
じゃあ、そういう意味では単純だけど、他では聞かない名前を言えない。
そうですよね。孔明とかね。それぐらい単純で他にないやつがいいですよね。
そうか。まあ、日本だったらでも逆に言うと、外国の名前の方がいいわけだね、逆にね。
そうだ、我々にとってはさ、例えば、小一とかっていうのはまずいわけですよ。
そう。
アメリカ人にとってはいいってことでしょ？
そう。
逆、地域によって変えられればいいんですよね。
設定をね。
うん。アメリカ向きの製品は、A 太郎です、みたいな。
そう。
うん。
もういい、だからそうだね。なんかそういうことも今後必要になるんだよ、こんだけ増えてくると。
そう。ただブランディングが難しくなるけどね。
うん、そうだね。
ある時は A 太郎、ある時はジョージ。しかしてその正体は、みたいなことになるわけじゃないですか。
だから、ジョージ一太郎三世みたいにしておいてですよ。どこかでいいってことに設定できるってことにしようよ。
そうだね。
うん。
日系四世ですみたいなことにしておけば。
そうそう。ロベルト本郷とかさ、そういいじゃないですか。
そうね。二週ぶりの登場でお久しぶりですって感じですけど。
うん、ロベルトって呼ぶ、日本だったら多分その方がいいし、
うん、
案外他の国だと本郷の方がいいかもしれないし、
ね、そうですね。で、その辺は我が国の強みですよね。似てる名前ないですから、他の国には。
そう。
困るのはかがまりこぐらいですよ。うん。
まあ、あんまイブラヒモビッチとかも結構ね、多いだろうし、どっかの国だとね、なんとかビッチって。そ
う
です。
うん。
多いもんね。
多い多い。
うん、そういう意味では、そう、日本語を結構こう、なんていうの、暗号としてというか、
うんうんうん、
使っていくと、いいんじゃないかなと思うんですよね。
いいと思いますよ。
うん。
あの、パスワードとかひらがなの方がいいんじゃないか説もありますもんね。
あ、そうだよ。絶対さ、
うん、
そうそうそうそう、わかんない。意味がわかんないみたいな。ね、言語なわけじゃないですか。他の国では。
うん。
だからあれだね。だから、うん、そう、日本のメーカーが海外にそういうのを出すんであれば、
はい。
毎回社長の名前にするのがいいよね。うん。さよしとかさ、まさよし。
そうですよね。うん。ソフトバンクが出せばいいわけですよね、それでね。
そうそうそうそう。う
ん、いつまでもちゃんと日本人の社長がいるといいね。
ああ、そうか。まあ、いや、そしたらさ、チーフネーミングオフィサーとして日本人は必ずいることにしよう。
ああ、そうね。あの、金田一なんとかさんがね。
そう。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースと、アレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
3月29日、ロイター。ボクシングのプロモーター、ウィル・スミスとクリス・ロックにオファー。
うん。
ボクシングのプロモーターであるジェイク・ポール氏は、俳優のウィル・スミスとコメディアンのクリス・ロックにリング内での対戦をオファーしました。
うん、
27日に開催されたアメリカアカデミー賞の授賞式で、スミスはステージ上でロックを平手打ちしました。女優で妻のジェーダ・ピンスケット・スミスの外見について、ロックが冗談を言ったことが原因でした。ポール氏は、ウィル・スミスとクリス・ロック、双方に1500万ドルを支払う準備ができているとツイート。8月に対戦を実現させたいとし、できるだけ早いスミスのボクシング代表者と連絡が取りたいと綴りました。スミスは53歳でロックは57歳。両者の対戦が実現する可能性は低いと見られますが、近年はセレブによるボクシングマッチがトレンドとなっているということです。
へぇ、
まあね、まあ冗談でも一応やることやるんですね、こういうことはね。
コメディアンとラッパーなんだから、やっぱり口喧嘩対決だろうって気がするよね。
あ、そうですよね。スタンドアップでやれって話ですよね。
正しくは。それは本職な感じがするからいいけどさ。
そうだね。実際問題はほら、やっぱ手出しちゃまずいよっていうのが、やっぱコンセンサスじゃないですか。だったら、あの、その後は口喧嘩でっていう。
そう。
うん。
なんかその方がいいと思うんだけどね。
実際問題でもセレブのボクシングをやってるらしいですからね。
あ、そうなんだ。
ラッパー同士とか、あとバスケ選手、NBA かな、
おー
とかがやってるらしいですよ。
まあ、わかりやすいっちゃわかりやすいよね。
そう。だからとりあえず、あの、試合っていう手を取って殴り合わせるっていうのが、すごい下世話なブームらしいですね。
まあでも確かにさ、ただ殴り合ったらお金にならないけど、
はい、
これによって儲かる人がいっぱいいるわけだからね。
あ、そうですよ。
うん。
お互い、その、マッチに金も出るわけだしね。
自分たちも儲かっちゃうわけだね。
そうです、そうです。
なんか変な話だね。それはちょっとさ、
結局ね、政府の喧嘩に金出してるだけですよね。
まあだからちょっとなんだろうね、もう少しこうボクシング、まあせめて任天堂スイッチで対決とかさ、
あ、そういう、ね、そうね、うん、
e スポーツでいいんじゃないかとかね、
うん、そう、 VR でね、
そう、
うん、
そがね、いいと思いますけどね、
キャラクター被せてやった方がいいですよね。
うん、ちょっとやっぱり直で殴り合っちゃうとそれはあんまりちょっと良くないね、イメージとしてね。
良くない良くない。あと罪滅ぼしにもなってないからね、
うん、確かに。
うん。せめてチャリティーとかね。
ああ、そうか、そうね。
うん。
もう、それはいいかもしれないね。
あとは、その、負けた方は何かしらのボランティアに従事してもらう。
うん。地雷の撤去とかいいんじゃないですかね。
思いで。タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月19日、日テレニュース。女性から金塊騙し取る。高齢女性から息子の部下を装って3700万円相当の金塊を騙し取ったとして35歳の男が逮捕されました。警視庁によると容疑者は去年12月、仲間と共謀し、東京の80代の女性から金の地金5本、時価3680万円相当を騙し取った疑いが持たれています。息子になりすました仲間が女性に、会社の重要書類をなくして補填金が必要になったなどと嘘の電話をかけて、容疑者が息子の部下を装って金塊を受け取ったということです。女性は当初、お金はない、自分で責任を取れなどと断っていましたが、必要な電話に対し、金の地金ならあると応じてしまったということです。防犯カメラなどの捜査から容疑者が浮上しましたが、調べに対し認否を留保しているということです。
まあ、金ならないが。
が。ゴールドならあるっていう。
よくわからん感じですね。
ねえ。まあ、まあ、これはどう考えても蓄えですからね。なんかあった時のためだったりとか、本当の息子のためにっていう感じですもんね。
少なくともだからさ、なんだろうね。地金じゃなくて、今のこの、なんですか、鉄不足とか、鉄や金属不足の中だから、
お
なんか水道管ならあるよとかさ、蛇口ならあるよとかさ、それぐらいにしとけばよかったよね。
そうね。うちの門扉を持っていけっていう、ね。
それぐらいでもまだなんとかの足しにはなるだろうと、今のこのご時世。あとはなぜかレアアースならあるよとかね。
ああ、パラジウムがあるから持っていけっていう。
押さえておいたんだ、こんなこともあろうと。やはりね、みたいな。ロシアはね、不穏な動きをしてたからね。
あ、去年の11月から貯めておいたんだよ。
そうそうそうそう。
あと、ついでに私の銀歯も持ってきなっていう、
ね。それぐらいで、ね、収めとけばよかったよね。
そうね、うん。金よりもだいぶレアですけどね。3月23日、毎日新聞。切手詐取容疑、郵便局の元課長を逮捕、
うん。
印刷ミスなどの書き損じで郵便局に持ち込まれた年賀はがきを水増しして報告して、約1300万円相当の切手を騙し取ったとして、警視庁捜査2課は23日、日本郵便立川郵便局の元総括課長の容疑者56歳を詐欺容疑で逮捕しました。容疑を認めているということです。日本郵便は同様の手口で2016年4月から2021年9月に計約2億9000万円相当の切手を詐取していたとして今年1月27日に容疑者を懲戒解雇し刑事告訴していました、
うん、
容疑は立川郵便局で総括課長だった21年8月に印刷会社からプリントミスなどをした年賀はがき約180万枚が持ち込まれた際に局内の取引管理システムで実際よりも20万枚水増しして入力し、500円切って2万5200枚、計1260万円相当を騙し取ったとしています。詐取した切手は、金券ショップで20数回にわたって計約1000万円で売却していたと見られていて、容疑者は株式投資に使ったと供述しているということです。日本郵便によると、書き損じはがきの交換業務は本来複数の社員で確認することになっていましたが、立川郵便局では大口顧客については総括課長だった容疑者が一人で担当していたということです。
おー。
3億ですよ。
すごいね。
はがきで。
まあ、そうなるか。一個一枚一枚は少額だけど。
何千万枚ですもん、
ね。切手をってことか。切手を、それぐらい。切手シート何枚分みたいな話だ。
そうですよ。何十回も何百回も何千回も売ってたんですよね。実は書き損じたやつって郵便局に持ってくと何円か引かれて、切手と交換してくれるらしいんですよね。
それ知らなかったんだよね。
ね。そういう救済手段があるらしいんですよ。
うん、まあ確かに郵送はしてないわけだから、確かに郵便費用がかかってないもんね。ああ、そうか、そうか。
で、それでもらった切手を、いそいそと金券ショップで売ってたわけです。
そうか。いや、お客さんからこんだけ来たよって言って、実際には、実際来たよりも多く でもそれやっぱりさ、うん、処分しちゃうから分かんないんだ。そのハガキっていうのはもう、
そうそうそう。
書き損じだからザーってゴミにしちゃうから。
そう、そのままリサイクルですよ。
誰も数えちゃいないってことなんだ。
本当は数える人がいるんだけど、ここの場合は一人でやってたと。
ああ、私、二人バウ、バウリでできますから。二人なんだけど、一人は見てないだろうっていう。
そうですね。うん、自分がほっかむりしてるだけですもんね、それね。
うん、もしくは私、別人格があるんで大丈夫ですみたいな。ああ、そういうことなのかな。
ねね、牛くんみたいなね。
懐かしい。
そういう感じですもんね。声が遅れて聞こえてるかもしれないもんね。
ああ、そうか。そっち得意なのかもしれないよね。
そういう感じですよね。うん。でも、もう一人の俺に確認したところ OK だっていう。
そうそうそうそう。うん。それじゃないと確かにさ、こんだけでかいんじゃ、まずいよね。
ねえ。さすがやっぱり立川郵便局ですよ。規模がでかい。都心だともっとでかいのもやり放題ですよ、きっと。
これ、なんという、だから、簡単に言うとさ、その一人でやらせると、うん、誘惑に負けるよね。
そういうことですね。
これ簡単すぎるなってなるもんね。
そうですよ。誰も見てねえなっていう。
これゴミになっちゃうんだからな、
ね、誰も見てねえし、ここに入力した数字も誰もチェックしてねえなって。
それがまずいよね。
そういうことですよね。
そうか。
これはもう、あれですよね。こういう体制は多分に、日本中に何箇所かあるんでしょう、きっと。それを正すとこからスタートですね。
まあ、あとは何ですかね。さすがに金券ショップ側もさ、
はい、
こんだけ切手はないだろうと。
あ、そうか。怪しいと思えよ。
おかしいだろうと。
そうですね。ガードレール持ち込まれた鉄くず屋みたいなもんですもんね。
そうそうそう。
うん、
これは、郵便局じゃないとこの数は持ってないっていう感じだ。
買い取りの上限をもっと狭くするべきだ
って。だって、どの事情でそんだけ持ってんだって話だからね。
そうですよね。コレクターでもないのに、普通の現行の切手を何万枚も持ってくるやつがいるぞって話ですもんね。
いいだろ。なんでそれ買ってそれ売るんですかみたいなことだもんね。手数料だけ損してますよって話だもんね。
そうですよ。損してるだけだもんね。まあ、そう、会社がなくなったんです、昨日いきなりっていう。
ああ、そういうことか。そういうことやってんのかな。
だから多分、いろんな店を渡り歩いてね。
いやー、逆にだからもう有名人だよね。
あ、そうか、こいつを見たらっていう。うん、大黒屋で指名手配です
よ、ね。そうだよね。
タリコミいただきました。フラウ M さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月23日、HBC 北海道放送、タクシー暴動を壊す男を逮捕。22日の夜に札幌市で駐車中のタクシーの車内の暴動を壊したとして72歳の男が逮捕されました。男は22日の午後10時半頃に、自宅前に駐車中のタクシーの車内に設置されていた運転席と後部座席の間のボードの金具を折り曲げて破損させた疑いが持たれています、
うん、
警察によると男は妻と市内の飲食店で酒を飲んだ後被害に遭ったタクシーに乗車し自宅に戻っていました。その後男がまだ飲みに行きたいので別の場所に行ってほしいと言ったのに対し次の予約が入っていた運転手が断ると腹を立てて犯行に及んだと見られています。運転手が防護板を壊された男女が外にいると通報、駆けつけた警察官がその場で男を逮捕しました。取り調べに対して72歳の男は酒に酔っていて覚えていない、本当は覚えているけど言わないなどと話して留置場で寝込んだということです。男は酒に酔っていて警察は男の酔いが覚めるのを待って引き続き調べを進めるということです。
お茶目ですね。
明らかに酔っ払いですわね。うん、本当は分かってるけど言わないよーです。そのままぶっ倒れて寝ちゃったっていう。
いやー、これはひどいなー。
ひどいね。多分起きたらもう忘れてるだろうね。
多分ね。
うん、もう聞けないだろうね。
いや、何ですかね。一回家に帰ったけどっていうのはよく分かんないよね。
ね。なぜか飲みに、まあご飯食べに行って帰ってきてからもう一箇所行ってほしいと。
ああ、ちょっと飲み足りなかったなと。
そう、帰ってきてから多分気づいたんでしょうね。あれ俺まだ飲めるなと。うん。
あれなのかな、なんか、 ヘベレケで帰宅しないと飲んだ気がしないみたいな。
ああ、バタン級になんないとね。
これはちょっと飲み足りないなっつって、もう行こうと。
それは迷惑だな。
迷惑だよね。
しかも体に悪いね、飲み方が。
だまあこの場合はもう、まあね、この運転手さんもね、あの、ぼったくりバーかなんかに連れていくのがいいと思う。それがしかないと思うね。
そうね。ビール一杯2万円ぐらいのところに。
そうするとこの金具代は出るんじゃないかと思うんですよね。
それ、ぼったくりバーとタクシー運転手がつるんでるってことですよね。グルですよね。
いやいやいやいやいや。
バックマージンが入ってますもんね。
まあ、そうでもしない。自己防衛ですよ、これは。と。
ああ。そうですよね。まあ、その後に、剥かれたシートを洗ったりとかね。
おお、大変なんだ、こっちは。
そういう労働があるんだから、このぐらいの見返りがあって、叱るべきじゃないかと。
そうそうそう。
ね、おまわりさんとは。
そうそうそうそう。別の部屋で取り調べだと思いますけどね。
隣ですよね。
うん。
タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月23日、朝日新聞。校長が職員に嫌がらせ。
うん、
茨城県立高校の校長が職員に対し、可愛いなど仕事に関係ない内容の SMS を約250回送るなどし、学校に出勤できない状態にしたとして、県教育委員会は23日、この校長56歳を同日付で停職12ヶ月の処分にしたと発表しました。教育委員会によると、校長は2021年5月以降、部下の職員に対し、今日めちゃくちゃ可愛い、可愛すぎるなどと書いた SMS を携帯電話に繰り返し送ったり電話をかけたりしていました。食事に誘い、出張名目で共に酒を飲んだこともあったといいます。この時を含め21年5月から今年2月に計2回2人で食事に行っていました。職員は今年2月休日に立ち寄った店の名前などを校長に言い当てられたのをきっかけに出勤できなくなり、県教育委員会に相談していました。校長は調査に対し、店名を言い当てたのは職員との会話から店を想像しただけで尾行はしていないなどと説明。仕事の相談を受ける中で食事に誘っていたとし、職員や学校に申し訳ないと話しているということです。やってるよね、これはね。
いやー、なんだろうね、その、言い当てる人ってあったのかな？どういうことなんだろうね。
それってどこどこっていうふうに。
ああ、そういうの。
感じですよね。
言わなくていいこと言っちゃうみたいな。
そうそう、恐怖を覚えたと。普段からね、こんなセクハラまがいのメールがバンバン来るわけですから。
そうか。
うん。
いや、投資しただけです、みたいなね。
お？
あ、いや、尾行はしてませんよと。
はい、
私、投資能力があるんでっていう。
そっちか。
うん、まあ、霊能力が結構ある方なんで、と。
そう、千里眼ですよね。
うん。
私は食べた人の店の名前をサイコメトリングできるんだっていう話ですよね。
うん、もしくは、非常にすごい観察眼で、プロファイリングできていると。
お、なるほどね、うん。味の感想とかから。
そう。ということは、あの店ではないな、うん、みたいな。
ああ。それ、ただの食通ですよね。
そうだね。そして、この街にはあまり店がないんじゃないかっていう気がしてならん。
街が狭い。
焼きそばといったら2軒ぐらいしかないしな、みたいな。
ああ。
一か八かだ、みたいな。当たった、みたいな。
そう、当てる必要はないところが一番問題ですよね。
ね、まあ、あとは、うん、いや、私はやってませんけど、ドローンがやりましたみたいなところもあるん
ですよ。自律神経のあるドローンがね、うん、全く何も私がやってないのに勝手に当てるんですって話ですよね。
そう見に行っちゃうんですよ、うん、うちのドローンがねって言ってね、うん、まあでもこうなんですかね、やっぱりこのなんか LINE みたいなの送ってくるのはキモいね、
うん、これは最悪ですよね、
本当に。
まあ、原則的にさ、その上司と部下の恋愛っていうのはまあ上から下に成り立つものはないっていうふうに考えないとダメじゃないですか。
まあそうですね。そうですね。
で、逆に言うと下から上に来られても断らなきゃいけないわけです
よ。ああ、そうだね。そうだね。
原則ないってことですよ。
私は校長なのだってやつね。
そういう自覚がないですよ。
ないよ、ない、ない、ない、
うん。組織が非常にフラットですよね。
そうだね。うん。もう学校教育の教育改革のなんか、最前線みたいな感じがしますよね。
そうね。最前線っていうか、慣れ果てっていうかね。うん、言葉遣いに非常に困るところですよね。
うちは校長とかそういうね、ヒラとかそういう概念はないからと。
ないから。
みんなファミリーさ。 言いそうだね、こういう人はね。
言いそう、言いそう。ブレーコーとかで逆ギレするタイプですよ。張り込みいただきました。あつし野島さん、坂瀬プラスさん、リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月24日、CNN。世界最大のジャガイモ。ジャガイモじゃなかった。
あ
世界最大のジャガイモは実はジャガイモではなかった。ギネス記録を申請していたニュージーランドの夫婦のもとに予想外の鑑定結果が届きました。巨大な塊はニュージーランド北東のハミルトンに住むコリン・クレイグ・ブラウンさん62歳が昨年8月自宅の庭で発見しました、
うん、
妻のドナさんと2人で掘り起こし英語で掘るという意味のダグと命名しました、
うん、
重さは 7.9 キロもありました、
うん、
夫妻はギネスワールドレコードに記録認定を申請し7ヶ月を経て DNA 鑑定の結果を受け取りました、
うん、
悲しいことにこの標本はジャガイモではなくウリ科の植物の海茎茎の塊でした。
お
この理由により残念ながら申請を却下します。ギネスワールドレコーズから夫妻に届いたメールにはそう記されていたということです。
お
現在のジャガイモの世界記録は英国のピーター・グレーズブルックさんが育てた重さ 4.98 キロだったということです。
お、
まあ、素人には見分けがつかなかったんでしょうね。うん、
うん、いやまあその大きさになるともうだってジャガイモではないわけだからさ見た目はすでに
そうね。まあでもね、これ、ついてる写真を見る限り、うん、なんていうの、土の塊みたいなさ、パッと見デコボコした、やっぱりジャガイモっぽく見えなくもないんですよ。
なるほど。
よく見るとね、うねうねしてたりして、ちょっと違うなっていう気もするんですけどね。
やっぱそう、怪しいなと思ったのかな。ギネスの人も。まあさすがにいろいろ見てるからさ。
そうですよね。そんな簡単にはね、おお、これはすごいジャガイモだってことにはならないでしょうね。
これ、まあ最終的には食べてみるしかないよね。
あ、そう、食べてみたら
これはいいとかさ、これはジャガイモじゃないよっていうさ。
そう、ね、食べてみた結果、この申請した本人はジャガイモっぽいぞと。いうふうに言ってるらしいんですけど、まあ、よくよく調べるとやっぱ違うなと。
味音痴なんだよ、多分ね。
そうね。見た目も味もあんまり分かってない。まあ、素人ですからしょうがないとは思いますけど。
掘り当てたっていうか、自分で育ててないんだから
さ。そうそう、あったぞっていうね。
そういうこと、ね、
でも別にね、ギネスのそのレギュレーションに自分で育てなきゃいけないっていうのはないんでしょうね。
あ、見つけてもいいわけね。
そうそうそうそう。でかいジャガイモ選手権ですから。
でもそもそもその、ウリ科の方では日本じゃない、世界人にはなれないんだ。
ああ、そうか。そうね。でも、偶然掘り当てて、こんだけのデカさがあるってことは、うん、もしかするともっと普通にデカくなるんでしょうね。
案外これ普通みたいな。
そうそうそう。割とあるみたいな。
なるほどね。
ねえ。
あとまあ、なんだろうね、ウリ科のなんとかよくわかんない茎だと、
はい、
もうそのカテゴリーはないよって言われちゃったのかな。
ああ、そうだね。
応募してこないからそういうの。
そうそう、ね。人類これ、歴史上あんま育ててないんでっていうね。
そう。じゃがいもとか、やっぱりそういう、キャッチーなやつじゃないと、
う
ん。
そうそうそう。
本として成り立たないから。
成り立たない。主食部門ではない
っていう、ね。そうだね。
じゃなかったら、でかい木とかいくらでもあるからね。
そう、だから、巻末の、なんですか、どちらかというと、こう、付録とか、
ね、あ、そうね。
そっちだよね、これ、ね。
まだまだあるぞ、びっくり記録ぐらいで。
そっちだね。おそらく白黒ページだと思う、
ね。ああ、字がちっちゃいよね。
うん。
タレコミいただきました。匿名希望さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月24日、アベーマタイムズ。ゼレンスキー大統領枕が大人気。ロシアの侵攻に対するウクライナの抵抗の象徴となっているゼレンスキー大統領の顔がほぼ実物大のサイズでプリントされている枕が話題を呼び、世界中から注文が殺到しています。この枕をデザインしたチェコのデザイナーは、ゼレンスキー枕は2000個以上売れ、今も増え続けていると話しています。
うん、
枕の収益はウクライナを支援する慈善団体に寄付されるということです。まあ、誰でもいいんじゃねえかっていう気はしなくもないんですけどね。
うん、昔だったらなんか小泉純一郎、純ちゃんなんかまんじゅうみたいなイメージがありますけど。
そう、ありますよね。
何でもいいんだよっていう、
ね。売ってますもんね、確かにそれよね。うん、誰それクッキーみたいなさ。
まあこれ、でも枕ってのは面白いね。
抱き枕ですからね、ほぼ。
はあ、そう
でかいですよ。
等身大みたいな。
そう、上半身だけのでっかいやつみたいな。
これあれなんじゃないの？はい、ロシア側が訓練のために買ってんじゃないの？これらしいよ、あっちの大将は、みたいな。あ、そうなんだ、みたいな。
顔を覚えるためにね。
そうそうそう。
うん。 あの、訓練のための銃の的になってるんですよ、それはね。
士気を上げるためだよね、だからね。
ああ。
うんうんうん。
そんな A4 の紙でも貼っときゃいいんじゃねえのかって話ですよね。
いや、でもよくありますよね。よくほら、オサマ・ビンラディンのさ、あの、なんていうの、訓練のためにここにいるつってなんか多分人形とかやるじゃないですか、多分、
ね。ああ、やりますよね。
うん、うん。それなんじゃないかなと思うから、売れてて喜んでいいのかどうかわかんないよね。
そう、だからこれを全部ロシア側が買ってるとしたらね。うん、そう、どういうことだって話ですよ。2000個以上売れてるってことは、その売り上げが全部ウクライナに寄付されるわけですから。
ああ、結果的に。的に塩を送ってますけど、みたいな。
そうですね。
いやー、これねなんか、何でもいいんだろうね、ほん
と。そう、だから話題になってる人は、とりあえず全員枕にしときゃいいんでしょうね。
おー、いいじゃね、G7 枕。ベッドの上で G7 会合ができます。
あ。7人に囲まれてみませんかっていうね。
おいいや、これ。落ち着かねえなっていう。
落ち着かないよ。元は G8 だったんだけどねっていうね。
そうだね。
今一国ないんですけどっていう。
まあ、いいんじゃない？セット販売で。
いいんじゃないですか？マクロンが大人気で足りてないんですみたいなね。
まあ、クレーンゲームの景品ぐらいかな。
タレコミいただきました。月亭天使さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月25日、ブラジル日報。彼氏の前でおなら我慢しすぎて入院か。
おお。
女性歌手ポカーさんが15日、リオ市の病院に入院した話におひれがついて国際的な話題になっています。
うん。
彼女はこの夜、睡眠中に強い腹痛を覚えて、恋人に勧められて病院に駆け込みましたが、結果は腹部の大量のガスと診断されました。
うん。
その話を彼女がインスタグラムで打ち上げたところ、これを伝え聞いたアメリカのタブロイド紙ニューヨークポストが21日に、ブラジルで彼氏の前でおならをするのを嫌い入院した女性歌手がいると報道、
うん、
それを様々なメディアが拡散したということです、
うん、
ポカーは昨年国内最大視聴率のテレビ番組に出演して大人気ですが、まさかこんな話題になるとはということです、
うん、
まあニューヨークポストですからね紛らわしい名前を狙って創刊されてる新聞なんで。
そうだね。
まあ、この程度ですよね。
おひれをつけてるもんね、最初から、ね。
結構なんですよ。
うん。
あの、トースポよりひどいですからね。
なるほどね、うん。
トースポはちゃんとした記事もありますから。
そうだね。あと、ハテナもついてるしね。
ちゃんと最後にカッってついてるんですよね。これ断定しちゃってますもん、
ね。断定しちゃダメだよ、
ね。英文法で難しいんでしょうね。
ああ、そうかそうか。う
ん、あの、疑問形がちょっと形が変わってるんで。
難しい。
最初にね、分かっちゃうじゃないですか。
そうか。
そう。
うん、うんうん。
最後にハテナつけただけじゃダメなんですよね。
なるほどね。うん、なんか、なんだろうね。ちょっとさ、そんなのに引っかかるんだったらさ、
はい。
なんか、いくらでもなんかフェイクニュースをつかまされてそうだけどね。
あ、そうです。
この新聞はね。
だってニューヨークポストですからね。多分だから出てくる芸能人全部にイチャモンつければこういう雑誌が出来上がるみたいな形です。
なるほど、なるほど。
今話題のスプートニックとかよりもひどいですからね。
誰が買ってんだろうね、これ。
そうなんだよ。
うん。ちょっと気になる。
割とそういう新聞多いんですよね。でもほら、サンとかも結構成り立ってるわけですよね。で、日本でもさ、別にどことは言わないけどさ、
そ
のタブロイドサイズの新聞は結構息が長いじゃないですか。
長いね。
買ってる人はいるんですよ、どこ
も。固定客、固定読者だから。
そうそう。ヘラヘラ笑いながら読むっていうのは、まあみんな共通してるんでしょうね。
いや、真剣な顔で読んでたらどうするかね。
それはいないことを望むけどね。
うん、
だからトースポ見てカッパいないじゃないかみたいな話はないじゃないですか。
いや、まあね、だからそうそう。まあそ、なんだろうね。だとすると結構みんなはそういうものを求めてると、ファンタジーを求めてるんだってことだね。
そうですよ。だから、デイリージョークなんですよ、
う
ん。
そうか。それはあり得るね。
毎日笑える話題をお手元にっていう。
いいかもしれないね。
3月25日、映画 .com。ニコラス・ケイジ、借金完済。
おお。
アメリカ・テキサス州オースティンで行われたサウスバイ・サウスウェストでプレミア上映された The Unbearable Weight of Massive Talent が好評のアメリカ俳優ニコラス・ケイジが多額の借金を完済していたことをアメリカ GQ の取材で明らかにしました。
おお。
ケイジは1995年リービング・ラスベガスでアカデミー賞主演男優賞を受賞。その後、ザ・ロック、コン・エア、フェイス・オフ、60セカンズ、ナショナルトレジャーといったハリウッド大作のスターになりました。 しかし魔法使いの弟子やゴーストライダー2といった大作が立て続けに失敗するとハリウッドからのオファーが途絶えることになります。その間浪費で1億5000万ドルもの資産を失った上にアメリカ国税庁から630万ドルの固定資産税納付の催促状が届いていました。友人が自己破産を進める中、ケージは借金返済のため B 級映画に積極的に出演することを選択していたということです。そして今作への出演が決まった1年半前に全ての返済を完了したということです。同作は借金苦に苦しむ映画スターのケージをケージ自身が演じるコメディ映画で7月22日全米公開されるということです。
全部フリじゃないですか。それも含めての宣伝でしょっていうことになる、
ね。まあ集大成ですっていう感じのね。
でもそれに合わせて書いてくれてるからね。
あ、脚本も。そうです。
他に演じれる人いないよね。
お前のための映画だと。何から何までだって話ですよ。愛されてるんですよ、やっぱり。
やっぱりね。
うん。ぜひ出てほしいっていうわけですよ。
いやー、だって、なんだろうね、その、やっぱりみんなが憧れるよね。はい、このバカさ加減みたいなとこ。
そうね。
いや、なんだろうね、決してかっこいいわけでもなく、
かっこよくはないですもんね、とぼけ顔ですもんね。
何がいいのかよくわからないっていう。
そうなんだよ、垂れ眉垂れ目でね、
意味がわかんないけどなんか面白いみたいな、
なんか面白いんですよ。なぜか人気になってないですただまあその人気が2000年ぐらいまでなんですよね。そっから先はまあ大体焦げてるっていう。
で、それで B 級映画に出始めるっていうのもまたいいよね。
それでまあね、ここまで注目されるんですから。
いや、そのおかげで我々が楽しめてるわけじゃない。
楽しめてます、楽しめてます。最近はまあ見てないけどねっていう。
まあ見なくていいような作品にいっぱい出てるんで。
だ一部の人には人気があるやつですよ。
あ、そうそうそう。
だあの、サメ映画とかやゾンビ映画みたいなもんですから、B 級映画っていうのは。
そうね。うん。まあ、案外多分、硬いんだよね。
あ、そうだね。
大外れがないから逆に。
だって演技は本物ですから。
そうだね。いや、でも確かに B 級映画だけど、と、側としてはさ、
う
ん、
そう。
あの、もちろんいつ、なんていうの、昔の金額は出せないけど、
うん、
あれ今何刑事って10分の1でも来るらしいよってなって。オファーするよ。だって結構話題になるわけだから
ね。ね、箔がつくもん。
そうそう。
出した方がいいですよ。しかも、だいたい出るっていうね。
だいたいオファーすれば OKOK って。いくらだっつって。
あ、それで630万ドルね、ちゃんと返せるわけですから。
すごいよね。
ね、
多分脚本読んでないと思うよ、そのオファー。いくらだっつって。
あ、
朝来て読んでると思うよ。
出るとこだけね。
マーカー引いといてっつって。
あ、ちょ、後ろに出しといてって感じですね。
そうだね、もう。
うん、まあでもしょうがないよね。ちゃんと読めば演技になるし、普通に立ってるだけで存在感があるからさ。
はい、ニコラさん、これ立っといてくださいって。5秒間、遠くを見てください。はい、どうぞ
って。あ、いいっすわっていう感じの。情けない感じ出てますねっていうね。
そう、でも、ある意味だからもう、なんていうんですか、天職なんですよね。
そうですね。
うん。
だこっからはさ、まあ、一から仕切り直しですから。ちゃんとね、あの、かつての、あの、フェイスオフみたいな、いい映画にね。
そうね。
出てほしいですよ。
そうそうそう。
うん。こっからこの B 級映画のアイドルみたいにはならないでほしいなと思うね。
いやでもさ、うん、結局そっちの方が何やらうまく、経済的にはうまくいったような気もしなくもないよね。
ああ、そうか。
手堅いからさ、やっぱり。
まあね、そうか。じゃあまあ新しい家族も増えたことだし。
そうなんだよ。
堅実に行こうと。
日本に移住とかしてくんねえかな。してもおかしくないんだよね。なんかもう好きだしね、もともとあの、
ね、
サブカルがね、日本の。
うん、
奥さん日本人だしさ。
刑事って感じにしてね。
いや、なんか、ひょいひょいバラエティとか出てほしいんだよ。
出てほしいかも。まあ、そうね。そうなると多分ダウンタウンとかと共演とかになるんだろうね。
いくらだっつって。
刑事の方が安いっていう。
そうそう。
タレコミいただきました。ごま塩せんべいさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月27日、朝日新聞。診断書偽造110通、
うん、
福島県郡山市は23日約8年間にわたって脳腫瘍やがんなどの病気を装って110通の診断書などを偽造し不正に療養休暇を取得していた元主査の50代の女性を 有印私文書偽造、同行使と詐欺の罪で県警郡山署に刑事告訴し発表しました。市によると元職員は2012年6月から20年の6月までの8年間にわたって脳腫瘍や卵巣がん、乳管がん、胃がんなどの病気を発症した後偽って医療機関の診断書や領収書などを自分のパソコンで偽造し、計1324日間の療養休暇と病気療養を不正に取得したとされています。19年12月に健康上の理由で退職した後も傷病手当金を得るために偽造を続けていたということです。市の聞き取りに対し、職場に行くのが辛く休みたかった。身体的な病気であれば周囲から同情してもらえると思ったと話し、偽造する際はインターネットで実在する医療機関や医師の名前を調べたと説明しているということです。
あ、
まあ正直に言ってほしかったですよね。だって高須院長並みに全身癌ですからね、これ
不屈の闘志みたいなのがなっちゃうよね、これ。
なんとか生きてますっていう。
いやいや、鉄人って呼ばれてるよね、これ。いや、今までこれ全部乗り切ったんですかみたいな、
ね。あ、そうですよね。現代医学の粋を尽くしてますねって感じ。
いや、本当に。
ね、標準医療万歳って感じのね。
いや、すごいことですよ。
すごいですよ。
だから、もうちょっと緩めの病気でダメだったのって
、ね。ああ、そうね。ギリギリ出社できない感じのね。じゃないと、だって体の大部分ないみたいなことになるじゃないですか。
いや、そうなんだよ。僕、サイボーグじゃないのかってなっちゃうからさ。
そうですよね。大半がプラスチックですみたいな感じになるもんね。
ボルトを何本入れたか分かんないよみたいなことになっちゃうからさ。
もう手足もボキボキですわ。
だからもうさ、
カカシみたいになってるんですよっていう。
それは大変だねってなるわね、確かに、ね。
それでも復帰するために頑張ってますってことですよね。
すごい、鉄人だよ。すごい。この人は何ですか、公務員なんですよね。
あ、そうですよ。
うん。ロボコップみたいなね。
ロボコップ的なね。
ロボ公務員みたいになっちゃう、ね。
そう。それこそアレクサみたいなもんですよね。
そうそうそう。
うん、そうか、でもあれか、その受け答えとかできちゃうと、そういう仕事もできちゃうからダメなんだろうね。
そうか。そう、来れないってことじゃなきゃダメなのか。
もう来れないわ、まあ、ろくに喋れないわ、みたいな日々が長いってことになるんだけど、ダメなんだ。
そうなると、確かにちょっと重い症例じゃないとダメなのか。
そうなんですよ。だ、毎月2、3本ずつ骨が折れてますみたいなのダメなんですよ。
来れるよね、と。
来れるよね、と。
ああ。
なんならリモートワークでいいよね、と。
ああ、そうか、そうか。
いうことになっちゃうわけですね。
きついね、俺はね。
だからもう喉が裂けてますと。
いやいやいや。来れるよねって。で、職場が悪いよ、それ。
それ最悪ですよ。行けてもヒューヒュー言ってるだけじゃないですか。
難しいよ、これはさ。だから、あとはやっぱりちょっと、もうちょっと、そんなんだろうね。どうしても記憶が、はい、その、やっぱり3歩歩くと飛んじゃうんですみたいな。
ああ、そう。そうね。
こっちの方がいいんじゃないかな。
ブラッド・ピットみたいになってますと。
うん。
もうメメントなんですって感じになってればね。うんうん、仕事になんないわっていう。
そう、そっちの方がなんかね、まだ。いいわけじゃないんだけど。うん、どっちでもダメか。どっちもダメですね。
ダメでしたね。では、不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは、意味不明言動系。3月17日、大阪、午後5時40分頃。路上で、徒歩で通行する中学生に対し、不審者が、中学校はアホばっかりや、中学校にはバカがおる、などと言いながら立ちふさがる事案が発生した、ということです。
なんで言い間違えたんだろうね。
アホとバカ。まあ、伝え聞くとこによると、やっぱり、関西圏ではアホはマイルドな表現であると
。だから、ちょっと言い直したのか。
きつい方にね。
ダメだ、アホじゃと。
そうそう。救いようがないのはバカだと。
そうね。ああ。
で、当選棒するっていうのは意味がわかんないですよね。
あ、行かない方がいいってことじゃない。
あ、そういうことか。バカが映る。
学校なんか行ったらダメだ。そう
そう。余計バカになるぞっていう。
そうそうそうそう。
うん、今バカじゃないのかっていう。
私は行ったからこんなになっちゃったんです。
あ、まあそうね。実例ですよね。
う
ん、
そうそうそ う, そ う, そう、う
ん。まあ、まあ、9割9分お前が悪いってことだよね。3月18日、大阪、午前8時15分頃。不審者が市長に頼まれてきたなどと言って建物内に侵入しようとする事案が発生したということです。
曖昧なんだよね。
市長が直にね。
何を頼んでんのかもよくわかんないよね。
ね、契約とかじゃないんでしょうね、これはね。
いや、だから。
随意契約とかなんですかね。
いや、市長の懐刀と呼ばれてる私がと。
あ、なるほど。内々に。
匿名ですよ。匿名係長ですよ。言えないんですよ、そりゃ。
そうか、そうか、うん。市内の海を取り除くためにね。
そうそうそう。まあ、うん、実力行使にも出るよね。
出るって、
うん。
時には女も抱くっていう。
そうそうそう。情報を、それは得るためには仕方がないと。
仕方がない。
うん、やっぱ名刺を作るべきだよね。なんとか市長室。
あ。
ね。匿名係長っていう。あったらいいけど。
出したらバレちゃうからね。
あ、パッて見せて、はい、もう。渡すわけにはいかないんだ。
ああ。だったら偽物の普通の竹中工務店とか作った方がマシですよね。
一回やってみたかったんですよ、この匿名っていうのが。ね、
3月19日、愛知県。午後12時頃。生徒2名が下校中、声をかけられて、昔話を延々とされたということです。生徒が話を切り上げて家に帰ろうとしたら、話をしながら家の前までついてきてしまいました。そして、福耳だねーなどと耳を触られてグータッチをさせられたということです。
昔話ってのは何なんだろうね。
何でしょうかね。
自分の昔話なのかな。
まあそうでしょうね。70代後半ぐらいの男だったということで。
ああ。
まあ俺の若い頃はみたいな。
あ、その人が言ったらそれは全部昔話になるわね。
まあまあそうですよね。お先がないっていう意味では。
いや、てっきりその、なんていうの、ちゃんとしたオーソドックスな昔話をね、してくれてるのかと思った。
昔々あるところに。
そうそうそうそう。だから例えばその、今はさ、なんだ、花坂じいさんとかさ。
はいはいはい。
で、それが、なんていうのかな、結構、こう、演技入る感じだから長いんだと。
なるほどね。
うん。
うん。
なりきってる。心がこもるんで、そうそう。なんか、はいはい、一応ね、途中、こう、あと解説が入るとかさ。
いやー、参るよね、こんな時。
どう思うみたいな。うざいですね、これは。
うざい、うざい。それはね、公園で子供相手に紙芝居でやってくださいよ。
移動型ね、うん、移動型。
ついてくる紙芝居も珍しいですもんね。そしてそれはね、昔話じゃなくて日本昔話だから。
ああ、そう。
それ別物なんです
よ。そうか。
はい。
うん。
5分枠でやってください。続いて声かけ。3月10日、静岡県。午後4時頃。路上で、年配女性が下校途中の児童らに対し、今なら、〇〇で万引きし放題と声をかけたということです。
面白いね。
最悪だよ。多分、町内ぶらついて、今あそこのおばちゃんがどっか買い物行ってるぞみたいな話でしょ。うん、今、駄菓子屋からだぜみたいな。これ悪ガキなことじゃないですか、それは。お前が率先してどうするって話ですよ。
仲悪いんだよ。
あ、ライバル店みたいな。
そう、あのババアとどうもね、うん、反りが合わねえんだと。
ガキを使って嫌がらせをする。
そうそう。今だ、やっちまいなって。あ、
ごっそり行っちまいなって。なんなら箱ごと行けっていう感じのね。3月12日、兵庫県、午前7時10分頃。女性用の服を着た男が徒歩で通行中の中学生に近づいてきて、ニヤニヤしながら、俺ってかっこいい?などと声をかけて、いずれかに立ち去っていったということです。
ああ、男の人格なんだね。
そうですね。
綺麗ではないよね。
ジェンダーレスだと。
ああ、そういうことか。うん、まあ確かに、これだけ見る、ただのオシャレってことだよね。
そういうことですよね。
ああ、そういうことね。
うん。男はヒゲ面に、グレーのワンピースにスパッツだったです。まあ普通ですよね。
うん、
まあ相当スタイルがいいとかでしょうね。
じゃないとね。
ねえ。なかなか着こなしてかっこよくなるファッションじゃないです。
難しいよね。
難しい。昔だったら、何着ても山田圭吾かっこいいみたいなさ。
ああ。
それぐらいじゃないとね。
そういうことを目指してんのかな。あえて外したファッションで俺はかっこいいかと聞いてんのかな。
ああ、そうですよね。
うん。
うん。ちょっと古着屋で買っただけなのにっていう感じのね。
そうそうそうそう。何を求めてるんだかね。
3月20日、神奈川県、午後1時頃、路上で友人と待ち合わせ中の児童が、車に乗った見知らぬ男に、2万9000円あげるから車に乗ってよ、などと声をかけられたということです。
おー。
半端ですね。
あと1000円は、着いたら払うのかな?
あ、それ、着手金とかって意味で言うと、だいぶ損ですよね。
なんで最初が、そんなにっていう。
もう9割9分出てますもんね。
もうつかなくていいやって感じ
ですよ、ね。つかなくていい。もう相当太っ腹ですよ。うん。
お前を信じている感じがするね。
まあ、あの、このコンペはもうまず間違いなくオタクで決まりなんでっていう感じだね。
出来レースだね、これはね。
そして露出その他まとめて。3月22日、愛知県、午後5時15分頃。男が帰宅途中の中学生に対し、下半身を露出しながら、こんにちは、と声をかけた後、すれ違いざまに、ちゃんと見たかな、と言いながら去っていった、という事案が発生したということです。
そこが聞こえちゃうのはかっこ悪いな。
そして3月23日、愛知県、午後8時20分頃、男が女性に対しズボンを下ろし、気づいてないのかな、見せてたのに、と声をかけてきた、ということです。
そこはさ、
はい、
あの台本でもまあ読んじゃいけないとこだよね。
ああ、そうね。
心の声パートだからっていう。
心の声、まあトガキんとこですもんね、これはね。うん。残念そうな顔をするっていう。
そうそうそうそう。うん、
それ表情で見せなきゃいけないとこ、
ね。学んだ方がいいよね、映画とかってさ。
でも残念ながら客がいないんですよ、その場合。
確かに。
うん、もう立ち去られた後なんで。カメラ回ってればね。
そこはもうほら自撮りもあるから今は。
そうですね。
うん。うん、
夕日が沈んでいく向こうの一方通行の道に向かってちょっと眼差しを送るっていう。
そうそうそう。はい、カットみたいな。
あ、いいね、刑事っぽくて。
そうそうそう。どんな役でもやるんだってなるから。
3月26日、愛知県、午後11時10分頃、中年男性が女性用下着を身につけて帰宅途中の女性の前に現れたということです。うん、男は金髪の長髪ウィッグ、小太りで、白い女性用の下着上衣、ピンク色の女性用下着下位だったということです。
おー。
上下揃ってないですね。
急いで来た感があるね。
ああ、そうね。もう日が暮れちゃったって感じ。うん、今夜中に露出しなきゃって感じですよ、ね。
そう、手当たり次第って感じ、ね。
あ、しまった、洗濯しちゃったって感じ。
そう、乾いてなかったじゃない、
ね。生乾きは嫌よねっていう感じですよね。
そうですね。
じゃないと、かぼちゃの馬車が来ちゃうんでしょうね、多分ね。うん、早めに露出しないとね。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
あの、じゃがいも、世界一のじゃがいもを見つけたって言って、まあ、違ったっていうのありましたけど。
そうですね。
まあ、要はさ、申請していないだけで、
ほう、
もっと大きいものとかあるんだよね、多分世界中に。申請しようと思う人のが多分半分もいないはずだからっていうのがまずあるからさ。
ああ、そうかそうか。
うん。
あの、家庭菜園とかで作ってる人がね。
もう異常にでかいんだけど、わーって別に一回つって写真撮って食べちゃったりしてるケースもいっぱいある、
うん。食べちゃうんだ。
うん、お裾分けしてるケース。
ああ、でっかいの撮れたのよっていうね。うちじゃ食べきれないからっていう感じの。
いや、何が世界一かわかんないからさ、普通。ああ、そうです
ね。6キロもあったのよ、わっははでね。
そうそうそうそう。
お宅にもうどうぞって感じで2キロぐらい上げたりとかして。
そうそう。だから、うん、あの、いや、ね、例えば100メーターを9秒で走ればそれは速いって自分でわかるけど。
ああ、そうですね。
基準がわかんないもんだからさ、iPhone。
ああ、そうか、ギネス基準が。
ギネスはだってみんな知らないからさ。
何でもありですもんね。
あと逆に、これ超でかいなって言ったら、もう世界ではもうちっちゃい方かもしれないわけじゃん。
ああ、そう、それも当然あります、
ね。やっぱギネス本をみんな見てないとね。
ああ、そうね。
学校でやるべきだよ。あの、よくあるじゃないですか。なんか日本の小ささを学ぶとかさ。
ああ、そうね。
自分の小ささを学ぶみたいな。
世界の広さをそれで知ろう
っていう。そうそうそう。だからギネスはもう、だよね、必読。必修科目。
そうか、世界は平和だなっていうね。うん。
まあでも、結構あるんじゃない？いや、これで申請していいんだもあるじゃん。なんか、
ああ、そうですよね。
なんかよくある、うん、あの、何ですか？あの、手巻き寿司一番長いやつとかあるじゃないですか。
あります、あります。
それはないだろうってみんな思うんじゃない？その、
そうね。
作りはそれあるけどっていうさ。
もっとありますからね、逆立ちで何キロ歩いたみたいな。
だ
からね、
まあ、努力系はまあ認めましょうと。
はいはい。
あとは、偶発系もいいけど、
はい。
なんか、みんなでなんか鍋をつつくみたいな、そのでやめましょう。やろうと言えばできるじゃんみたいなのはやめようって。
ああ。町おこしてきたらやっぱ冷めますからね。
あれはさ、それを目指しちゃダメでさ、あの、気づいたら世界一になってたがいいと思うんですよ。
あ、
だから、お祭りとか普通に楽しもうと思ってやってたら、
うん。
いろいろ調べたけど、これ世界一っぽいよってなるわけですよ。あ、そうね。
だ自らがその自分たちの好きなものを極めていった結果っていうね。
そうそうそう。だからこの神輿世界一でかいらしいよって、うん、後で気づくのはいいけどさ。
ああ、そうですよね。
目指して作っちゃダメで、あと3センチ伸ばせばいいんだみたいなさ。
そういうこと。そうやってやるとさ、その人生深刻に考えすぎるじゃないですか。
そうそうそうそう。
バカらしいぐらいがちょうどいいよねっていうのもいいですよね。
そうそう。まあ、それぐらいがいいと思うんですよね。うん、
まあ、それだけに集中されても困るんだけどね。
な、でもあれだよね。皆さんが、実は我々も、見渡してみると、
うん、
世界一のもの持ってるかもしれないじゃないですか、そのたまたまね。
おお、気づいてないだけでね。
耳タブが世界一でかいことに気づいてなかったとか。わかんない。
本人は謙遜してまだまだって言って
る、ね。私なんてまだまだ、
うん。こんなのは世界に比べれば絶対っていうね。でも実はってこともあり得るってことですね。
そうそうそう。だから身長体重はわかりやすいけど、うん、そうじゃないものもありますからね。だからまあ、なんだろうね。でも確かにギネスってさ、真面目に読んだことないじゃん。ってか、読んだことないからさ。
本物見たことないですから、ね。
あれ、どこにあん、図書館にあんの？
あ、売ってるはずですよ。
あ、売ってんのね。
うん。
だからなんかちょっとさ、ちょっと、なんだろうね。ネットとかでは、まあもちろん調べればわかんだろうけど、本として読んだことないから、案外読んだら面白いのかなって聞いてて思いました
よ。そうだね。まあだから、図書館には絶対あっていいと思いますよ。
ねえ、そうだよね、うん。盛り上がってもらいたいよな。
盛り上がってもらいたい。あ、なるほどと、
うん。
学校の授業はそこそこでいいなっていうね。世界にはこんなに自由に生きてる奴がいっぱいいるなっていうね。
そうそうそうそう、
うん。それが分かるだけでもいいと思います
よ。まあ、あとはこうはなりたくないなって思うこれで申請するみたいな。
あ、金一文にもならないのにっていう。
そう。そういうのもあるかもしれない。
はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。